ガジェタッチ。
こんにちは、リンクマンです。
ゆずきひろみです。この番組はガジェット好き IT ライターのゆずきひろみとアップル関連を中心に活動するブロガーのリンクマンがガジェットの話をメインに気になるニュースや話題をつまみにお届けします。この番組は YouTube メンバーシップの皆様の提供でお送りします。
なんか喉が
肌声です、
ね、なんか鼻がおかしいですね。
秋の花粉でやられて肌声でやった
さらに拍車をかけるような喋り方してる、
これの方が逆に話しやすいじゃない
今日のゆずきひろみはこんな声でお届けしますけど、はい、
花粉症
あの体調が悪いわけではない
わけではないんですよ、はい、あの一応検査もしてきましたけど、そういうのはないんですけども、うん、まあ、単純に稲なのか豚草なのかわからないけれども、
まあ、秋のね、あの花粉症ってあるって言いますので、
秋のあれです。
秋のあれ、まあ、ちょっとご用心いただいて、
はい、
ご用心とか、
ご用心ちょっと用心のしようがないんだけど、
用心のしようがない
です。でもなんだろうね、ここにねマスクとかしてってもやっぱり外にあんまり出てなかったから、
まあそれもあるかもね。でほら、あの花粉症って許容値を超えるといきなり症状が出るとかっていうのもあるじゃないですか、
ね、本当、
うん、まあ春と同じ原理なのか僕知らないですけど、
限界が来たのかもしれ
ない。そう、限界が来たのかな。また来年以降もとかになったらちょっと心配ではあります。
でもさ、あの杉とかに比べてさ期間が短いんだよ。なんか1週間だけピークで
ってさ、超長いもんね、うん、1ヶ月以上なってる人いるもんね。
そうなの、
ね、
そうなの。というわけで来週に治っていることを、あの
来週には元通りのゆずきひろみをお届けできれば、
今アレクサでなんとかって思ったけど、じゃあアレクサじゃないや、
アレクサ、
アレルギーと豚草が混じって、アレクサ
疲れてますね。
アレクサは何もしてくれない、はい、
あのまあちょっとそんな声でお届けしますが、うん、今日はちょっとテーマいきましょうか。
今日のテーマは、はい、Amazon のブラックフライデーで欲しいものを買うべきものです。
おお、うん、あの Amazon がですね、11月25日から12月1日まで、はい、まあ1週間ですね、だいたい1週間ぐらいブラックフライデーのセールを行います。で今ポッドキャストを聞いている方、うん、はですね、日曜日に多分これ更新されてると思う、27日に更新されてると思うんですけど、うん、まだ、セール最中なので、うん、ぜひちょっと我々なんかこの後ね、いろいろお話をするので、その中からあこれいいなと思ったものはまだ買っていただいたりね、うん、したらいいんじゃない
ですか。でもブラックフライデーって日本で定着したの本当最近じゃない？
アマゾンのおかげじゃない？
ね、そうだと思う。
あのなんか声優とかさ、ああいう、いわゆるウォルマート系の時にさ、声優が、あの時に実はちょっと入ってきたんだけど、うん、まあでもさ、一部でしかそういう意味ではあんまり浸透はしなかったんだけど、
ね、
やっぱアマゾンのこういうセール、
そうだろうね、
で一気になんかメジャー化で。で
基本的にブラックフライデーは11月の第4木曜日なんだって。
わ、
うん。
木曜日な
ん。では感謝祭の翌日なのよ。だからみんなターキーとかを食べて、その後に買い物する。
もうアメリカ人はだんだん働かなくなってくる季節ですね。
あの基本的には感謝祭終わったらもうホリデーシーズン。
ホリデーシーズン突入で、まあ、逆に言うとまあ、いわゆるその商戦に入るわけですよね。
そうそうそう。だから、まあ、クリスマスセールでみんなが黒字になるからブラックフライデーなんだけど、でも元々はこれあの金融危機の。
そうだよね、
暗黒の金曜日を指したブラックフライデーだったから、金融危機はこっちだよって感じだよね。
今ね、今
我々は金融危機になりお店は黒字になるっていうのがブラック
フライデー。まあこっからアメリカは本当に、まあ、我々ねよくアップルの話なんかはしてますけど、うん、やっぱりこの時期が一番、製品が売れる時期なん
で。いやでもさ、日本なんてさ普通はもう歳末大セール、大バーゲンとさ、あとお正月の福袋とかだったじゃない。
そう、
ね、
今でもさいろんなセールできていいよね。
本当さ、サイバーマンデーとか、
サイバーマンデーでしょ、うん、プライムデー、アマゾンで言うとプライムデーも年一であったりして、うん、あるあるある。でこのブラックフライデー、
楽天の祭りもある
し、ね、楽天もあるしさ、まあもちろん今回ブラックフライデーセールって楽天でも実は実施されてるので、
うん、
もちろんアマゾンだけでなくね、なんかそういう意味ではいろんなとこで、まあ、自分の経済圏、いわゆるアマゾンで暮らしている人、楽天で暮らしている人、いろいろいるじゃないですか。なんかそういうのでまたなんか楽しんでもらえればと思うんですが、
まあ、あの金曜日なんで、今24日の木曜日21時だから、うん、この日付が変わった25日の金曜日から、
もう0時00分からスタートでございます。もうで、すでに一部のね製品はなんかセールがどれになるとかいうのももう出てたりはするんですけど、実は最終的には蓋を開けてみるまでわからない、あこんなのもセールの対象になってるんだみたいなのもあったりする
んで、ね、そうね、なんかそれのちょっとワクワク感がありますね。
そうそうそう、ただ何を買う うと一番いいんだろうとかさ、うん、なんかこのなんか1週間あるけど、なんかこのうち最初のうちに買っちゃった方がいいのか、まあどんどんどんどん後からもセールも対象のものが出るからね、なんかいろんな、
まずじゃあリンクマンが欲しいものを、
あのさ、それ、うん、それで言うとさ、うん、もうすでにさ、うん、ガジェットッチチームで買うものが決まったじゃないですか。
はあ、何ですか。
え、忘れちゃったんですか。
え、
スチームアイロンを買えって言われてますよ。
そうそうそうそう、リンクマンのね、衣装が時々よれってなってるのが気になってて
ちょっとだから本番前にささっと襟とか、
うん、なんかどうしてもスタジオ入りするのが昼間とかになってると、ね、ちょっとねシュワッってなっちゃう時
があって、まあどうしてもさ、やっぱり休んだりするからさ。
そうで、あとライブ配信とかだといいんだけど、割とあの YouTube のさ収録で 4K でバリッとするとなる
目立っちゃうからね。
そうなんだよね。
で、あともう一つテプラを買えと言われて
る。これはね、もうね、2年くらいでずっと言われてる。買ってください。
買ってください、買ってください。あ、いよいよもう買わなきゃいけないと思いまして。あの、しかもですね、今度ガジェタッチマックスってイベントがあるんで、テプラは大活躍するはずなので。
ね、イベントはね、ほんとね、現場に持ってく前に全部バミらないと物がなくなる。そうそう
そう、物がなくなるし、うん、まあ意外と僕の今管理でできちゃってるものをちゃんと管理、その、ちゃんとね、テプラで癖をつけないと分からなくなるよって言われてるんで。
そうなんですよ。
テプラを買いたい。
あの、なくなりがちなのがマックの充電器ね。
そうね。白いやつ全然わからなくなっちゃうからね。
そう、うん、あれどの現場でも必ず最後に1個余るんだよ、ね、
そう、
誰の
誰のっつってアダプター系はね、
なくなったのは1個なのに、なくなったって言ってる人が3人ぐらい。
それはさ、元からなくなってんじゃねってやつがいっぱいいるから、ね、
それかなんかもう本当いろんな人のがテレコになっちゃって2個持ってる人がいるんじゃないかとか、
もう自分のもんだと思って2個しまう人がいるからね。
あるある、わかんないからね。
で、あともう一つ、うん、このスタジオ用にですね、コーラゼロを発注したいと思います。
飲まないですけどね、私はね。
コーラゼロは意外となくなる。でもお客さんが来てさ、あの、いわゆる収録に参加してくれる方が来た時に、コーラがあると意外とコーラを選んでくれる人もいるんですよ。
はい。
はい。
買った方がいいと思うものがあります。
はい、何でしょうか。
酔わないレモンド。
あ、ノンアルコールレモンドね。
ノンアルのレモンドを最近すごい飲んでるんですよね。
要は本番始まる前ご飯食べる時とかにもうちょっと、まあ、いわゆるシュワシュワ系でね、なんかね、さっぱりしてて、ね。
ちょっと、なんか、うん、甘くないレモネードみたいな。
そうそうそう、うん、あれ、あ、まあでもあれも買ってもいいかもね。でも
確かに、ね、だって毎回あれも買ってくの大変なんだもん、重いしあげるの大変だし。
確かにね、あの缶って意外と重たいからね、
うん、そうなんですよ。でもなんかその酔わないレモンドを飲んだ後の缶がいっぱいスタジオに置いてあると、うん、逆になんか一周回って本当は飲みたいのに我慢してる人みたいな感じになる。
確かにね、うん、確かにね。あやちゃんですか、ダンボさん用のジンジャーエール。あ、そう、もうダンボさんが来るときは必ず、
時は必ず、
必ず瓶を用意するようにしております。
格安とかでね、
仕入れていきますよ。誰かさん用のコーラ、いや僕も飲むんですけど、僕も飲むんですけど、意外とあるとみんな嬉しい。
でもね、コーラゼロはなんかチキンとか食べるときぐらいかな。
そう、あとピザとか、もしさ、
チキンとかピザとかにはコーラかな
って思うじゃん、うん、でそういうときにあると、あ、いいね、気が利いてるねってなっちゃう。
まあね、うん、いいね、気が利いてるね。いい森さん、炭酸サーバーと濃縮レモン水いかがでしょう。まあそうね、
あ、炭酸サーバーね、
炭酸サーバーうちにあるんだけどさ、結局使わなくなっちゃったな。
ある、
うち家にあるよ。
じゃあ提供して
。ああ、ソーダストリームなんだけど、うん、なんかカートリッジ変えるのがめんどくさく
なっちゃう。そうなんだよ。俺もね、うん、結局あそこに行き着かないのはそこなんだよ。
そう
なん
だね。
そうなんだよ。だから、
ハリネズミさん、土鍋は出てくるかしら。
ああ、ブラックライデーもし安くなってたら紹介しようよ。
土鍋さ、ちょっと昔よりもさ、若干値上げした。
値上げした。値上げした。まあ、うん、昔が安すぎたのかもしれないけどね。うん。逆に言うと、僕らはそう、安い時に買えたのかもしれないけど
ね。斉藤さん、コーラって冷えてないと美味しくないと思ってるんですけど、冷蔵庫あるのあるよ。
冷蔵庫ありますよ。
ちゃんとした冷蔵庫ありますし、キッチンもあります。
キッチンもあります。
そう、なので、うん、なんかみんなでお鍋したりとかしてるんですよね。
そうそうそうそう、うん、あ、もうちょっと遡ると、正弘さんはアンカーのモバイルバッテリーかなとか、なんかそういうのもね、うん、そう、確かにあのアンカー製品もすでになんかいっぱいセールになるよって、まあ毎回やってるのでね、皆さんもそこら辺を狙い目で、買うのもいいかもしれない。何が対象になるか、
ね、虎之助くん、アップルショッピングイベント始まります、うん、アメリカで、
ね、そう、アメリカはブラックライデーセールありますからね、うん、まあ、あれが参考にすると日本の初売りがあれとほぼ同じなんで、ね、うん、まあまあ毎年恒例になりますのでね、うん、そこら辺も見るといいかもしれない。
マーチャンネル TV さん、ソニー FX30 欲しいです。そういう買い物
俺も欲しいんだけど、本当はさ、なんかカメラ なんか、たちゃん、たちゃんで、たかめらか。
たかめらか？
うん、高めらか。マルチカメラ。
ああ、高めらかって何だ
っけ？た、多いね、多い。
ああ、そう
ね。あのさ、YouTube のさ、動画を撮るのでもさ、うん、もうやっぱさ、一つの画角じゃちょっと面白くなってきたなと思って。
そうね。
いろんな角度で撮ったらいいんじゃないかなって。
こっちと。
そうそうそうそうそうそうそう。で、まあ別にさ、あの、演者の人は正面でいいのよ。うん、でもどっから撮られてるみたいなのが
なんで岡崎体育のファーストテイクみたいにしよう
バチンってそっち見るねどのタイミングで見るのそれ
目立たずあなたに許せない
それ後で俺が編集するんだから
それはもうだから何でも
そうだね。いやでもあのそういうのもやってみたいんですが、まあ、なかなかちょっと FX30 いいんですよね、うん、もう俺もさ NPSC でいいかなと思って
トモさん来年のためにかき氷機結構先だね。
あ、でもほら、俺ら言ってたからね、かき氷機を買うってずっと言ってたけど、冬になかなか買えないものだよね、
そうね、冬ってアイスは食べる気になるんだけど、かき氷はなかなか。
かき氷はないよね。
ないよね。
まあ、でも、かき氷屋さんやってたりするけどさ。
うん、やってるやってる。そうね。ガチ親方さんは、果汁ブランケットとパスタソース。あの、重くなってるやつね。
ああ、なるほどね。あと、パスタソースとか、そういう、いわゆる日常品、日用品というか、日用品というか、日常で使うもの。
まあ、これ我々去年も言いましたけれども、うん、ブラックフライデーで買うべきものは、結果、日用品。
日用品がいいよ。うん、なんか、常に消耗品に近いようなもの。
ガジェットの番組じゃないかい。
洗剤とか。
そうそうそうそう。缶詰。
そうとか。まあ、それこそさっき言った俺、僕がコーラを買うとか、お水を買うとか、うん、なんかそういうのは、いいんじゃないかな。意外とね、あの、ブラックフライデーとかのこういうセール始まるとですね、うん、あの問題はですね、すぐに届かない問題が出てくるんですよ、この後。
そう。
あの、やっぱりね、配送が混むし、多分、ヤマトさんとかは結構戦々恐々としてるんだと思います、
ね。で、あとは、あの、値段が上がるっていう問題があるのよ。
ね、あれはちょっと、うん、まあ、あの、Google Chrome とかでね、Mac とかで、
そうい
うので、Chrome で、あの、そういう、なんていうの、プラグインみたいなので、
うんうん、
あの、価格変動見えるやつがあったりするんですけど、
そうそうそうそう、
なんかそういうのを駆使しないと、なんかちょっと損した気分
なんかね、ブラックフライデーに便乗して値段が上がる商品とか結構あってで、あのブラックフライデーページにあるものはそんなことはなかったりするんだけど、独自でやってる、
ね、そうそう、独自でそれに合わせてやる、うん、なんかそれ一回なんか楽天の方ではだいぶ問題になって、楽天の方が結構締め付けを強くしたみたいなのありましたけどね、
うんうん、吉川太郎さんいいね、バスマジックリエアジェット、具体的に、ええ、
でもそういうことだったりするんですよね、お風呂ね、うん、もうなんかいい、
こすらずに
そうそうそう、うん、あのさ、それちょっと今脱線していい？
いいよ。
お風呂を掃除するじゃん、こす、うん、らずにって言うじゃん、うん、俺絶対こすんだけどさ。
こするよね、
うん。うん。やっぱさ、ちょっと信用できないじゃん。信用できないというか。
信用できないっていうか、なんか、
落ちてる？
もったいないって思っちゃう。
ああ、あれをね、
うん。うん。あれをなんか、
いっぱいや
るのがもったいないなと思って、私はこすっちゃう派ですけど。
あ、俺は結構巻いて、置いた後に、うん、1、2分置いた後に、もう一回こするっていうことをしてるから、いや、なんか、それはなんか我々は古いのかな、もうすでにそういうのは。
そうね、なんか洗剤、食器用洗剤もさ、こすらなくてもすごい綺麗になるやつあるよね、
うん、
そ
う
そ
う、今あるって言うけどやっぱりこすっちゃうし、うん、なんとなくさ、あのお風呂のこの壁面にさ、
うん、
まあ皮脂が上がるわけじゃない、うん、なんとなく皮脂の感じがする気がしちゃうんだよね、俺あれこすらないと
さ、うん、あと今あれだよね、そのお風呂のさ、こうやるもさ、つきにくい、
そうそうそう、コーティングみたいになっててね、そういうのあるんだけど、なんかまだまだ昭和を抜け、昭和平成初期を抜け
切れてないのかもしれない、もう令和だよ
もう令和なのに、
そうなんですよね、斉藤さん、昨年 100W の C2 ポートの充電器を買ったんですが、うん、C3 ポートのも欲しくなってます、
ああ、うん、もう今最近出てきてますよね、3ポートとかはやっぱり出てきて
ね、そうだよね、峰さん、合計1万円税込み以上購入でポイントアップのキャンペーンやってますから、食料品をどこどこ入れて状況を満たします、
いや本当それですよね、うん、ポイントアップキャンペーンって必ず、行われるので、皆さんアマゾンで買う場合はまずキャンペーンにエントリーしなきゃいけないんで、ちょっとそれだけは忘れてにポチッとしておくといいと思いますよ、
うん、デューちゃんさん、風呂掃除冬は辛いよ夏は食うどっちも辛い、
どっちも辛い、
でも私割とあのお風呂入る前にシャワー浴びながら洗ってたりしますよ、
うん、ああ、何その洗い場の部分ね、
うん、全裸でとりあえず入って先に洗ってからあのお湯溜めてる間に髪の毛とか洗い始める、
ちょっと待って、お湯溜まってからお風呂に入るんじゃないの、
いや基本はそうだけど、うん、洗って ってみたいな作業が発生するときは、
あと、もうそうしちゃう。あとみんなに聞きたい、みんなに聞きたい、うん、あのさ、お風呂入るじゃん、
うん、
シャワー出すじゃん、最初シャワー出す、うん、最初水じゃん、
うん、
しばらく水、うちのね、うちの家のなんか全然お湯になんないの、お湯になるまでの時間が長いのよ、
うん、
この水もったいないなって思うわけ。俺、
私洗濯に使ってるよ。
え、最初何じゃーん、
最初そのおけに入れるようにして、うん、ちっちゃいものとかをそこに入れといて、
ああ、
冬になるまで、それなんかじゃ
あ、冬になるね。冬とかなんて寒いからさ、早くなってよ、とか思って
る。それか、あれ、もうほんと出しっぱなしにして外に出ちゃう。
ああ、一回ね、うん、避難するね。避難するパターン。
なんかさ、ビジネスホテルとかすごい乾燥してたりとかさ。
あれはね、
そう。
もうお湯を溜めときたいぐらいじゃない。
だから、あえて、警報器鳴らないレベルでね。
そうですよ。モクモクしちゃダメなの。
ちょっとこう先にパシャッとしとくみたいなのもありますね。
うん、でもなんかちょっと、いや、俺いつもあれはね、なんか、どうしようもできなくてね。
選択肢。愛の美奈子さん、ケルヒャーの高圧洗浄機の小型版でお風呂洗ってますね。
なんか
ケルヒャー楽しいよね。
それは落ちそうだね。うん、すごい落ちそう。
ケルヒャーは、あれですよ、壁面の苔とかを落とすのに使ってるんだけど、あれ、洗うとこなくなると寂しいのよ。もうちょっと苔はない
のか。そうだ、やっぱ、大掃除の時に、スタジオ大掃除の時にケルヒャー持ってきてくださいよ。
ケルヒャ
ー、ベランダが汚いんですよ。
網戸か。
網戸とかそういうのを掃除したいんです
よ。網戸 ね。それはね、ありますね。まさひろさん、ブルーレイレコーダーを買いたい。おお、何を見るんですか
ね。ブルーレイ。そういえば、レコーダー関係も変わらなくなっちゃう。昔はなんかこういう時に、いろいろハードディスク含めてさ、なんか増設したりさ、テレビ録画用とかでやってたり。
まあなんか、推しが出てるものとかは私結構買ったりするんですけど。
推しが出てる。
ポンクエの DVD も欲しい。推しが出てるっていうか。
推しが出てる。推しのでしょ、それは。推しが出てるだとなんか、それこそ今、ポンクエ出てきた。ポンクエが他のドラマ出てるみたいな。
井村さんを推してるから。
推しが出てる。あれは、推しが出てるになるの？
違う。推しのアニメ。
あれは箱推しでしょ？それで。
箱推しだけど、特に井村さんが好きです。
びっくりした、今の。そんなことがある。そんなことあるの？
そうだね。推しが、推しのと、アニメとかを買ったりしますよ。
なるほどね。
はい、いろいろ。トモさん、ピタカのアップルウォッチのケース、シリーズ6用フライ、ブラックカレーで再編されないかな。シリーズ6用か。どうだろうね。
そうか、ちょっと古いやつ。でも、意外と、もし在庫を持ってる場合は、そういうのが対象になったりするっていうのがありますからね。
ハマチャさん、そう、ショックスのオープンランプロを買おうか迷ってるっていう、あれなんですけど、エアロペックスより、プロの方が全然良くなってる、
ね。音がいいんだよ。
そう。で、あとね、私ね、一個言いたいのが、ミニおすすめ。
ああ、もう一個ね、うん、同じラインナップで、ミニっていうのがある。
ちっちゃいのがあるんですけど、うん、日本人の頭には結構ミニがフィットするっていうことが、なるほどね、最近私分かりまして、ミニ推しでございます。
ミニ推し。
はい。結構激しい筋トレしたりとか、うん、あとその、頭後ろにつけるような、なんか自重のトレーニングとかしたりとか、する人だったらミニいいと思いますよ。
確かにいいかもしれない。まあ、意外と大きかったりするから、ね、後ろの、ちょっとさ、自分のさ、後頭部より出っ張っちゃうと、やっぱさ、干渉したりするから。
ねえ、そうなんですよ。推しって、ね。
みんなで推し、
うん、すいません。ポンコツクエストっていうアニメがあるんで、みんな見てください。推しの宣伝を。
推しの宣伝急に推しの宣伝。
これ、まさひろさん、これさ、私、うちの会社の社員でね、ケルヒャーで墓石の掃除をしたいって。
ああ、これ、ダメなんですよね。
そう。ダメ。
やっぱり。
削れちゃう。
削れちゃって、うん、耐久性なくなっちゃうんだよね。
で、そもそもなんだけど、うん、まあ、物にもよるんだよ。すごい古いさ、お墓とかだと、もう結構簡単に崩れちゃうけど、新しいものだったらそうでもないんですが、うん、ただ、基本ケルヒャーって AC 電源で接続だから、で、水も必要じゃない？
そうだね。
でさ、そんなさ、墓地にさ、なくない？家の近くにあるとか、家の裏にあるとかっていうことだったらいいと思うんですけど。
バッテリーを。
そうそう、バッテリーをさ、
もうケルヒャーとさ、
ポタ電を
持ってさ、いやーいいね。いいね。なんか。
そうなんだよ。
こいつ掃除する気しない。
なんて。それさ、もうだいぶ長いこと来てないなっていうことだ、ね。そうだ
ね。なんかさ、あと、墓石で言うと、お酒をかけてはいけないとかいろいろあるよね。
ああ、ね、
あんまり、そう、あんまりよろしく。だからお水だけを。
一緒に飲むとかね。あと、たわしで磨くっていうのがね、一番いいみたいですね。ガラちゃんさん、アマプラで映画見るようになってから DVD 見なくなったな。そう。私も見なくなった。
そう。うん。 で、吉川太郎さんが言ってる 4K になりすぎて DVD の画質はダメなんです。僕もそうなんです。DVD って結構画質悪いんで、で、ブルーレイの方がもちろんいいんですけど、うん、僕ね、ブルーレイのソフトって自分で持ってないし、レコーダーも買ったことがないので、ちゃんと見たことがほぼない。あの、なんか量販店のあれで見たことがあるぐらいかなっていう感じ
だね、うんうんうん。そうね、DVD、うん、私さ、車に DVD ついてるのよ。今の
言うと。あれついてるの？
ついてるの。でも一回も入れたことないもんね。
まあ今もうディスクっていうものをね、
うん、
ほとんどちょっと使ってない。
一応テレビも見れるけど、テレビ見たこともないもんね。
俺この間そういえば久々にさ、
うん、
あとマックのさ、
うん、
アップルのスーパードライブってわかりますか？
高額
のドライブ、うんうん、ちょっと必要になりまして、
うんうん、
でやったの。で最初さ、あのよくあるハブあるじゃないですか、
うんうん、
でやったら電力足りないしさ、あれそういえば電力足りないんですよ普通の、
ね、
普通のあれで足りないから A to C に変換してとかちゃんとやって使えたんですけど、なんか本当にそれは CD ドライブに入ってるデータをちょっと出さなきゃいけなかったんで、
はいはいはいはい、
やったんですけど久々だな円盤と。
でもさ、よく考えたらさ、普通に MacBook で DVD 見れたんだよね。
見れた見れた、ウィーンって落としてたけどね。
そう、懐かしいわ。その時代が、
うん、そうなんですよね。
ね、本当そう思いました。
KJ ジョーダンさんが筋トレする時のアイテムも安くなるのかなって、
よくぞ聞いてくださいました。私がアンバサダーを務めているステディ
アンバサダー、はい、
ステディがね、あのブラックフライデーで、
じゃあ筋トレグッズの、
そう、
あのそれこそあのマッサージガンとかもなんのかな。
そうで、あのステディとさ、アンカーはさコラボしてるからさ、なんかあの謎のコラボ商品が出ててさあの掃除機と筋トレグッズみたいな。
謎すぎるね、うん、
どっちも時短でみたいな感じでこれはもうエンドさんの趣味なのではって私は思ってるんですけど、
すごいこじつけが感があるね。まあでも両方欲しい人はいるかもしれない。
ね、
もちろん、
ね、そう、いいですよ。マッサージガン2巻買ったもんね。
買った。
マッサージガン、
たまに使ってるよ。あれあったかくなったりするからいいね。この冬はね、いいと思う。
ステディのはなんかその表面が冷たくなるあったかくなる、うん、であとそのいろいろこうコネクトしてピンポイントでやれたりとかするから、うん、めちゃめちゃいいよ。
ああ、うん、前の美奈子さんがファーウェイのアイウェア、うん、
あーちょっと欲しいかも。
そうそう、すごい評判いいよね。
あれいいよね。なんか普通にアイウェアとして可愛いじゃん。
うん、そう、別にあれさ、博士とかもつけてたりしてたからさ、俺何回も見てたけどさ、あれさ、あれだから俺がそれに変えてても気づかないかもしれない。
そうね、
本当そういう感じです。
ちょっと欲しいかもな、
うん、でトモさんが一番の狙い目はエアポッド第一世代、エアポッツプロかな、もしかした
ら。エアポッツの第一世代はちょっと、
そうそうそう、でも実際どこまで、まあでも結構今やっぱり在庫を持ってるところは、セールに出してきてるんで、今回ももしかしたらあるかもしれないなと思って、第二世代もね、もしかして対象なのかなとかいうのはちょっと僕は見てますけど、ウォッチしてますけどね。
そうかもね。りょうちゃんさん、車の DVD の活用方法は好きなアーティストのライブ DVD 流すと音中心に楽しめます。そうか、
そう、あれは音楽として楽しむってことね。
パフューム流そう。
で、それか、子供が乗ってる時のアンパンマン。
そうだからさ、子供がいればね、そうだと思うんだけど、うちの車にお子が乗ることはほとんどないからさ。
めいっこさんもそのアンパンマンじゃないもんね、もうね。
そう、あと、一人一端末あるから。
そうか、持ってるもんね、もうすでに iPad とか。
姉んちの車はさ、キャンピングカーみたいな車なので、
ああ、そうか。
その中で、なんかちょっと軽く生活できる
軽く
みたいな車なんですよ、おいっ子めいっ子は。だから、私の車に乗ったらそういうこと絶対しようとしない
ので
。
あ、そうか、もうちょっとランク下がっちゃうね、う
ん、そうなの、ね、ゆりココアティさん、こんばんは。子供たちのクリスマスプレゼント用のおもちゃが安くならないのかサンタ気になります。
あ、
これさ、あとさ、
これこそでもアメリカのそういうあれでしょ。
ほんと早めに注文しないとさ、
去年だっけ、
おもちゃ
なくなってるとかいう事件があったんだよね。
私なくなって町のおもちゃ屋さんに買いに行ったんだよ。
そう、
うん、
アメリカもなんかさ、あれってさ、物流がね、実はそのコンテナのなんか今高騰がその時実は始まってて、そうそうそう、もう物流が大混乱して、アメリカでも物が買えない、うん、クリスマスプレゼント買えない。で、ひいても日本でもなんかやっぱ物が不足した、そういうのがあったんで、今年はだいぶいいや、
ね。おもちゃ早めにチェックした方がいいと思いますよ。
うん、そう。
頑張って隠せば。
これが怖いのがさ、ちっちゃい子の場合さ、うん、この1ヶ月でさ、趣味が変わることが
ある。
あるんで。
めっちゃある。
嘘だろ、お前これ興味なくなったのかよってなって
る。それある、だから。
恐怖だよね。
まあでもほら、 正直アマゾンは返品もできる。
あ、まあね、うん、もうでも本当にああいうさ、なんかあれ最近めっちゃ電車好きだと思ってたのに急に興味なくなったとか、
特に3歳5歳あたりはね興味が変わりやすいから、あもうトーマスいいのみたいな、そう
スパーンってえこないだあった時はっていうのもよくあるから、
ね、そう大人の推しの方がずっと変わらないからね、
そうそうそうそう、うん、子供は残酷ですよそういうの
ね、それはある。でも私ね、あの去年町のおもちゃ屋さんで買ったんですけど、うん、そのおもちゃ屋さん先月潰れてしまいまして、
あ町のおもちゃ屋さん問題、そう大変だやっぱり、
だからないよね、買える
とか、万が一なかったら。もうアマゾンとかヨドバシとかで買うしかない
よ、
ね。
そうなったらもう手書きのさ、クリスマス引き換え券だよ。もう子たちにあげるのは。
そうだね、うん。今は現物はないけど。
うん、それか、もうアマゾンギフトカードだよ。
入荷次第。
入荷次第お届け。
お届け。
なんか納得してくれそうだね、
今の子たち。もう今の子たちだったらもしかしたらいけるかも。すみません、うん、ちょっと今間に、サンタさん間に合わないらしい。
ちょっとあの、サンタの倉庫が足りなかったらしくて。
そうなの、
ね。サンタさんがアマゾンと契約してんの。
そうだね。
多分。
もうだから、アマゾン倉庫には、サンタさんのプレゼントが
いっぱい。ノルウェーしてみたいなのあるんでしょうね、きっとね。だと思いますよ。
そうなんですよ、
ね。ぶんぶん斉藤さん、今電気毛布壊れたの買います。これさ
あ、電気毛布といえば
私さ、電気毛布をさ、うん、冬めちゃめちゃ愛用してるじゃない。
あもう
でもさ、
数年言ってます、
夏の間ちょっと寒い時に使ってたのよ部屋で、そしたらさ、あの電源なくしちゃって
一番大事なとこじゃないのよ
今、ただの毛布になっちゃってで、しかもそれがね2枚あるうちのね2枚電源なくなっちゃって、
どうやったの？
いや、あのね、なんか家の中すごいいろいろ断捨離したのよ。船は母なくなってとか、いろいろやってて、このケーブルなんだかわからんぽいみたいな、なんか多分。
断捨離の罠だね。
そう、だから、多分、今電気毛布を買うと、それにさせるじゃん。
同じ。大体同じだからね。
そう。
でも気をつけてください。電気系はね、ちゃんとした、あれなんで。
同じブランドのやつを買えばいいかなって思ってるんですけど、でも、電気毛布、皆さん、お持ちじゃなかったら、本当おすすめですよ、電気毛布は。
まあ、まあ、高いよね。もう。
すっごい寝れるよ、マジ。
俺、でも、汗かいたりするの気をつけないといけない、
ね。あ、だから、
すごい
電気毛布はつけたまま寝ちゃダメなのよ。あれは、寝る1時間ぐらい前に、ちょっと、温めとくの。
温めといて。うん、お布団の中を温めとく。
お布団をほかほかにするためのものだからね。
あれってさ、下に敷けばいいんですか、うん、それとも。
あ、下に敷く用のとかけるようのがある。シーツの下に入れられるやつとかもある。
いや、もうさ、その問題で言うと、またすみません、脱線で申し訳ないんですけど、うん、毛布を、かけるのか敷くのか問題っていうのがあるんですよ。
挟む。
挟む。
うん、
どういうことかな。
と言いますと。と言いますと、ベッドシーツの下にまず、敷布団用の電気毛布入れるんですよ。
はいはいはい、はい。はい、まあ電気毛布入れましょうや。
で、そこの上に、あったかい毛布みたいな敷シーツ。あるじゃん、ちょっとケバケバケバ
ッとしたやつね、
あれを入れとくんよ、
はいはいはい、
で上に毛布をかけて、はい、中自分ミルフィーユみたいな。
掛け布団はないんですか。
掛け布団はその上にかけることもある。
そう、そこも問題なんですよ。掛け布団が先なのか、うん、毛布を上にするっていう派もいるんですよ。
なんかね、羽布団は全裸で羽布団上に毛布が一番あったかいらしいんだよ。
いやだってね、空間を作った方が暖かいっていうじゃない。そうそうそうそう。で、毛布の場合ペタってなるんで、実は上からやった方が暖かいっていう話もあるんですよ。
たださ、それもさっきさ、荷重毛布ってあったじゃん。人間って重みがないと安眠できないんだって。
っていう話もあるから、今重たい布団が流行ってるとか言うもん、
ね、そうそう。だから、私は重い毛布を直接体の近くにかけて。
なるほどね。うん、でもさ、昔そうだったよね。
なんかね、途中から、
ヘッチ
リ購入しようみたいな。
なんかそういうの話
毛布上の方がいいねって、布団業界さんはそういうね、
ね、言う
たけど、されてました。
そんな僕の小さい頃、うん、毛布にくるまってるっていうのがあれだったから
ね。そうなんですよ。
タク198さんが、布団乾燥機も超絶おすすめです。
いいね。
ゆうちょさんもね、布団乾燥機。
布団乾燥機。
KJ ジョーダンさんも布団乾燥機
って。布団乾燥機ってさ、こう、ふわーって、なんか大きくなるじゃん。なる。あれもちょっとなんか幸せな感じになるよね。
あれだってさ、終わった後に入ると本当に布団干した感じあるじゃない。いいよね。
あれもめっちゃいい。いいね、で、電気毛布はあと、仕事中とか、みんなテレワーク中とかに膝下とかにかけとくと、やっぱりいい。
これ結構末端冷え性なんでね、
足がね、
冷えやすいんですよ、足先とかが。
なんか筋トレしたら冷え性ちょっとなくなって。
あ、ほんと、うん、まあでもそれはあるかもね。
そうそうそう。
やっぱ血の循環が良くなる。 血液
毎年さブラックフライデーで電気毛布の話して
ない？いや毎年してるよ。だって何回この話してる。
でもほらまだご存じない。
まだまだまだまだ知れ渡ってない。我々の意見はまだ知れ渡ってないんだよ。
私は、あの基本乾燥が嫌なのでできればストーブをつけたくないんですよ。
エアコンとかね。
エアコンつけたくないから電気毛布とか湯たんぽとか、あとまあうちは石油ストーブあるんですけど、石油ストーブはねそんなにあの
若干ね乾燥しない、乾燥しづらいと言います。
エアコンはもうほんと嫌い。
パリパリなんだよ顔が。
パリパリになるもんな。
でもうちはだってエアコンしかないので、うん、しょうがないですよ。もう、うん、冬はエアコンかけて、もうなんか着て。
なんか着て。
う
ん、
でもさ、部屋あったかくないと、本当に動けなくなるというか、あの、もう、それこそお布団の中から出たくない状態で一日を過ごしたい。
寒いですね。
そうそうそう。
寒いだね。頭の中にペンギンが出てきた、ね。
なので、あ、皆さん床暖とか。
床暖ね。いいよね。
落花生さんが、冬は足も冷えがちなので、何かグッズがあったら欲しい。まあ、これは僕も本当に、あ、そう、ある
あれあれ、シルクの靴下っていうんですか、
ああ。
木の靴下っていうんですか。で、あの、5本指のソックスがいいんだよ。うん、
あ、いるよね、
家の中で履くの、うん、やっぱりなんかあのつま先くっついちゃうとそこ全体で冷えちゃったりとかするので、うん、あの5本指ソックスにしてなんか足を動かせるようにしてモコモコのスリッパ履いてる私。
あ、
うん、
でさ、そモコモコのスリッパ履くとちょっと足の裏汗かいたりしてちょっと気分が悪いなって。
だから靴下をね、ちょっと破水のやつをね履いとくっていうのもいいと思います
よ。いや俺はなんかあの足だけ入るさなんかあるじゃん、なんつうのスリッパの超ベーゲンやつ
みたいなやつ。おー、ブーツみたいなの。
そうそうそう、うん、で、いや、あの、両足入れるんだよ、そこに。
はいはいはい、
入れるやつ。ああいうのを前使ってたことが、うん、もう寒すぎて。あと、一畳にも満たない。
あの足元だけの電気毛布みたいな。そ
う
そ
う
そ
う、電気毛布というか、ホットカーペット的なやつ。だいたいね、買うんだけどね、力が足りずにね、あんまりあったかくないっていうのがパターン
ですね。まあ、あとは座りっぱなしをやめてね、こまめに動くっていうのはいいと思いますよ。ね、あとは、なんだ、あったかいものグッズか今日は。
あったかいものって、いやでも大事よ。
グッズで言うと、私はあの黒糖生姜がすごい大好きで、今も飲んでるんだけど。
生姜。
黒糖生姜あるかな。
黒糖生姜の、お茶。
生姜湯みたいなあれなんだけど、うん、あの台湾のね、あの黒糖とか夏目、
うん、
夏目と生姜とかは売ってる。黒糖生姜茶の私の大好きなものが売ってました。
あ、本当？
あってちょっと。
それもスタジオに導入してもいいかもしれない。
あの、夏目と、あと、なんかまあ、いろんなこう、漢方みたいなのが入ってるのがあって、これね、また豆乳とかミルクであるとうまいのよ。
豆乳か。
私、台湾で一番好きなのこれなんだよね。あの、すごいレアだって言われて。
レアだね。
台湾の人。
台湾もっといいものあるぞって思ってるね。
でもこれは、なんかその、台湾に行ったら夏にこれの冷えたやつが、レストランで待ってる時に出てきて、何このうまいやつ何みたいなこと。
冷やし飴的な感じ。
そうそう、普通の生姜湯だよみたいな。普通じゃなくないみたいな。今までそんなに紹介されたことないよ、私何度も来てるけど。
まあ、普通をどう捉えるかみたいな感じだよね。
そうそうそうそう。みたいな感じで、すごいおすすめでございます。はい、
吉川太郎さん、着る電気毛布が欲しい。
それも動かんくなるやつね。
確かに俺も欲しいかも、ね、あれ。なんか、それがさ、バッテリーで動いたらさ、外もすごい寒い日とかに。
あね、
今あるよね、今そういうのあれ、あ、出てきてるからさ、うん、いやだってさ、ほんとよ、あの俺僕昔よくサッカー天皇杯の決勝を見に行くと1月1日に決勝がやったりすると、
うんうん、
まあ極寒なわけですよ。もうでしかもさ、試合2時間ぐらいあるわけじゃん、
ね、
2時間中、うん、耐えてなきゃいけないわけです。寒いのか、
ね、辛いよね、
大変で、全身にさ、ベンチコートを着てよ、
うん、
全身に北海道をつけてみたいな状態よ、ね、それでもね、北海道ってね、寒すぎるとね、あったかくなんないんだよ。
そう。
あれ、全然あったかくなんない
の。私の外で露出高い服で仕事してたことがあるから。
言い方。言い方。
詳細は省きますけれども、お腹とか出てるみたいなさ。ってなると、
あれがさ、
寒いんだよ。
全然あったかくなんなくて、帰りの電車に行くと、すんげえ熱持ち
上がって。そうそうそうそうそう。もう暑
っ、熱っ、熱っ、熱っ、いわゆる作動温度に入るんだよね。
わかる。でもヒートテックもそうなんだよね。
そうそうそう、
だから山とかに向かないんだよね。
そう、向かないの。いや、ほんと作動、いわゆる温、なんだよ、温度っていうのが必ずあるから。
でもさ、そういう意味では、やっぱりあれだよ、山用のグッズを1枚持っとく、なんかモンベルとか、パタゴニアとか持っとくと、
モンベルの さあ、いわゆるジャケットみたいな
のあったら、ね、モンベルのヒートテックみたいなやつあんじゃん。なんかごめんなさい、商品名ごっちゃんしちゃって。下着
ああ。ウォームウェアってですか。あれは本当に効くもんね、うん。まあまあまあ、それこそヒートテックで言うと極暖みたいなさ。まあそういうの
も。ね、さあ、あとね、ブラックフライデーで私がおすすめしたいのはスポーツウェアでございます。
ああ、はい、はい。
スポーツウェアでも自分のなんか好きなブランドいろいろアンダーアーマーとか。うん、お店だともう片落ちになっちゃって、季節ごとにファッションだから。ねね、でも、うん、機能はそんなに変わらないじゃない、うんうん、でこれさすごい分かりにくいんだけどさ、もともと寒い時に着るのがクールウェアで暑い時に着るのがヒートウェアなんだよ。そうそうそう。だけどユニクロのヒートテックっていう名前が出たおかげでちょっともう大混乱してるんだけど、日本人だけ
ヒートテックだからね、
ま、ちょっとヒートのテクノロジーだからなんだけど、ね、私はアンダーアーマーのクールウェアですか、ランニングする時とかに下に着てるんだけどめちゃめちゃいいですよ。うん、まあ、ランニングはね、なんか冬の方が突き刺さる感じが楽しい。
顔面が凍るんじゃないかと思う時あるよね。なんか
あれが楽しい、私は。
痛えって時あるのよ。
ちょっと暑い中走る方が嫌だから。
そう、俺もどちらかというと、うん、でもさ、真冬の朝とかに、前にね、前ですよ、結構前に走ってた時は、もう耳痛いし、もう死ぬかと思うよね。
私さ、生まれて初めてランニング始めたのが真冬だったからさ、なんか、物事始めるのは真冬がいいらしいよ。それ以上辛い環境
が
ない
から。辛い環境がないからっていう ね。だからね、春と秋に始めるとね、やめちゃうらしいですよ。でもやっぱりその後に辛い時が来るから。
でもさ、多分冬に釣り始めると辛くてもやらなくなるね。
ああ、寒すぎてでしょ。結果寒い。
おかずりとか。
いや、寒いと暑いって大変なんだよ、やっぱり。人間はなかなか耐えきれない。
ゆうすけさん、オイルストーブ快適だけど電気代がえぐい。そうなんだよ。オイルストーブの電気代やばいよね。
オイルストーブはだってほんと乾燥しないからめっちゃいいんだけど、電気代がやべえの
よ。やばいの。
まあ、それこそ床暖もさ、結構ガス代がかかったりとかも結構したりしますから
ね。でも私一時さ、その床暖じゃなくて、その電気毛布を自分の部屋のホットカーペットみたいな感じで敷き詰めた時にね、
はいはい
はい、1ヶ月冬だよ、うん、毎日床で寝ちゃって。
ああ、良くないやつね。あったかいからね、寝ちゃう。
でもさ、良くないって言うじゃん、うん、私朝まで本当に熟睡で。
いや、ゆずきさんは違う。ゆずきさんはどこでも熟睡してしまう。
もう板張りなのよ、うん、板の上にふかふかでも何でもないのが乗ってるだけで、すやってすごい体調良かったんですけど、ちょっとさすがに人としてどうかなって、ね、
床で寝ないで、
すぐ上にベッドがあるのにさ、
ね、お布団で寝てください。お布団で、ね、
そう、ちょっとロフトにしてるんで上に上がるのがめんどくさくなっちゃって
まあでもさ、もう本当に究極そういうとこめんどくさいのは俺もよくわかる。ちょっと行けばさ、
あと4段上がればさ、そうそうそう、
あとちょっと行けばってあるじゃないです
か。行けるんだけどね。
だって真冬のお風呂に入るときも、お風呂は好きなんだけど、うん、入るまでのもうカットなんか、ね、寒いからもうやだとか、
ね、本当一歩がね、嫌なんだよね。
一歩なんで一歩が出ないんだろう。
本当。シーオーツーさん、ミズノのプレスサーモがいいって聞きますね。あ、そうなんだ。
そう、俺も聞いたことあるよ、プレスサーモ。
ね、うん、ガラちゃんさんね、バイク用に電熱ネックウォーマー買ったって。あ、バイク乗る人、
ま
あ、
バイクはね。
ね、
でも気持ちいいんでしょ、うん、やっぱ空気も澄んでたりするからさ、いいとか聞きますよね。
そうだよね。冬に
ツーリングしてる人もね。ツーリングってやっぱ気持ちいいって言いますよ。僕は全然体験したことないですけど。
ね、ティーモリさん、床で寝ると体痛そうですがって思うじゃん。本当は人間ってふかふかしてないものの方がいいらしいよ。うん。重生師のあれが言ってました。サセッチさん、床で寝てますがすやすや寝れます。200年前まではベッドは存在してなかったらしいですから。そう、そういうこと。
まあ、いや、それで寝れてる方はいいと思います、僕も。
でも多分土とかさ、うん、藁とかさ、なんか、干し草とか。
藁もやっぱちょっと、まあ、ベッド要素じゃない。
ベッド要素ある。はい。
そうそうそうそうそう、そういうことよ。でもまあ僕はできればベッドで寝たい。
できれば
だから僕はキャンプ行っても別にどちらかというとベッドで寝たいと。
何でも寝れると思う、多分。
いや寝れるよ、俺も別に寝袋で寝たことないわけではないので。確か、
うん、でも、うん、多分寝ようと思えば寝れるっていうのと、私は本当に
寝てるから
朝起きた時に自分の部屋だと思うぐらいの勢いで寝れると思う
何も関係なく
あると思います。スワンさん、浴室暖房機が欲しい。うちに入れてる。
あ、うん、うちの今住んでるとこ浴室暖房あるんですけど、うん、 使ってないですね。だいたい お湯をためるとまあまあ暖かくなるから、あ、そうだね、まあそこで入って、でもさ、まあ僕もまあそこそこ年齢重ねてるから、いわゆるヒートショックっていうのはやっぱ気をつけなきゃいけないからね。やっぱいろいろそこら辺はなんか若いと思わずにね、やっぱ負担はかかるからさ、どういうあれ人でもさ。で、
あとはなんかその冬の寒い時に洗濯物をちょっとだけ乾かしたい時にそれ使ったり、乾燥モードみたいな。
乾燥モードね、
うん、ある。
あの昔あのあれ乾燥機出たての時かな、うん、浴室乾燥機
あったよね。
まあ、さ、うちにさ、いやあったから引っ越してた、うん、でバーってかけたの、うんうん、そしたらさ、バスタオルパリッパリになっちゃってさ、なんかさ全然もうなんか使いたくなくなるようなさ、あのなんだこれみたいなさ、
あるある、
しっとり感全部持ってくれ
た
のって、
ヘチマみたいになっちゃう。
そうそうそう、うん、それ以来俺ちょっとトラウマなのが、あのめちゃくちゃ浴室乾燥機のねトラウマになっちゃってるね。
ガラちゃん、伊豆木さん玄関で寝てませんでしたっけ。そう、すごい疲れて、靴ブーツとか履いてて、ブーツを脱いでる間に寝ちゃうっていう、ほんと昔のことあって。
それ大体玄関で寝る人は酔っ払いだもんね。
酔っ払ってないんだよ、すごい疲れて帰ってきて、なんか本当にリュックとかを背負ったまま、うん、なんかこう靴を脱ごうとしてたんだけど、疲れたなと思って上向いた瞬間に横になっちゃったから寝てしまおうみたいな。
どんだけ疲れた。今ですね、うん、コメントの方でサセチさんとかね、リュウちゃんさんがね、うん、僕のアプローチに行って、スタンドをしてたとか、YouTube の方で見るとね、これ見えちゃう。恥ずかしい。
ね、
恥ずかしいね、ちょっとね。恥ずかしいですけどね。
まさひろさん、ビルキン3 in 1マグセーフ。
俺もちょっと欲しいな、
充電器安くなるかなっていうことで。
ちょっと欲しいんだよね、あれね。まあ、ベッドサイドに置きたいんだ、あれ。
今さ、でもガジェット系で買うって言ったら、やっぱりこのブラックフライデーで買うべきはアマゾンの専用商品、
ね。ああ、まあね、いわゆるエコーショーとか、うん、まあ、ファイヤー TV とか、まあ、Kindle もね。Kindle も安くなるでしょう、何かは、うん。結構安くなると思うので、まあ、そこら辺は狙い目だと思います。
Kindle ってなんで買っちゃうんだろう。
俺一回も買ったことない
の。うちいっぱいあるのよ。
僕は白黒のものは買わないんで。
いや、ファイヤー TV も、ファイヤータブレットもなんだけど。
ああ、僕
もね。
買ってないんだよね。
一週間ぐらいしか使わないんだよね。
うん、
で誰かにあげちゃったりとか。
いや、安いからね。なんかいいんじゃねえのと思って。
俺もね、何度も買いそうって。
何度も買いそうになってんだけど。
そうなんだ。
そのために俺。これで本は読まねえなとか思って俺は。
だから、うん、まあ絶対に損がないのは TV スティック。
まあスティック系はね、4K とかは。
4K MAX がいいんじゃないですか、
まあ、いいんじゃないですか、うん、もう。あと、さっき、誰かすいません、ちょっと書いてたの、忘れちゃいましたけど、うん、アイロボットが実は、Amazon 傘下に入ってるので、まあここら辺もちょっとセールの対象になるんじゃないかな。で前回もちょっと対象になってたんでね、うん、まあもうありそうですね。
あと今回は、うん、アップルの iPad 10.21 2021、ね、
そう、最近はアップル製品もブラックフライデーとかそういうセール系、アマゾンのセール系では対象になってるよね。
これさ、うん、でも2021年の iPad が旧世代だよね。
うん、
そう、旧世代の Wi-Fi 49,800円は結構いいんじゃないの。
うん、いいと思うよ、だって、
ね、
M2 いらないでしょ。
でもこれ 49,800円もっと安くなるのか、
うんうん、でもね、わかん、あ、どうだろうね、これどうなってんだ。
セール価格でご購入いただけますね。いいんじゃないですか。
あとほら、コシヒカリあるじゃん。お米も大事ですよ。お米もこういうところに買うとよかったり
します。あと化粧品とかね。さっき資生堂、安藤さんかな、資生堂の化粧品あったら買いたいとかって言ってたけど、うん、あとはアップル製品はやっぱりあれじゃないですか、アップルウォッチ。
アップルウォッチは対象になりそうですよね。
うん、なるって書いてあるよ。
あ、本当、うん、なるって。SE とか多分なるし、シリーズ8ももしかしたら一部なったら嬉しいなとか思いますよね。
皆さん、アマゾンで洋服は買いますか。
お、僕ね、ほぼ買ったことがないんですよ、
うん、
アマゾンで洋服は。
めちゃくちゃ買います、私。
へえ、うん、あれ返品できるんだっけ、なんかサイズが。
返品したことないよ、ほとんど。
まあ俺も返品ってめんどくさいからね。
同じもの2個買っちゃった時あるけど。
あそれミスね。
あ、違うの、持ってるの忘れて買っちゃった。
ミスだよ。それを
違くはない、
それをミス
って言う
の
は
世の中の人。
そう、でもアマゾンの洋服は結構いいよ。トップスとか私結構買ってますし、
まあ、も俺もなんかいろんな、それこそ ZOZO タウンでたまに買ったりもするから、あんま買わないもんね、そういう感
じ
で、ね、
あ、そうそうそう、
そういう意味、そういう感覚で買えばいいってこと、
ね、先日妹アベイナイトって 妹はあのイベントやってたじゃないですか、はい、その時に私黒いワンピース着てたんですけど、
着てました、
あれ前日にアマゾンで買いました、ほんと
言わなきゃ言わなきゃバレ
るなんて、あ着る、でもこれ値段言ってないからあ着る服がないと思って、なんか着る服がないと思った時に便利、
あアマゾンすぐ来るじゃない、
アマゾンほんとすぐ来る、うん、下手したら当日来るじゃん、
うん、うん、来る時ある、
便利よ、
便利
で、アマゾンで洋服を買う時に気をつけたいことは、あの一番最初に自分にフィットする服を、
うん、
あの見つけるってことなんですよ。でそうするとそのお客様の体型からするとこれはこのサイズがおすすめですって全部サジェストしてくれるようになる。
データそれは強いね。
だからまあ大体自分のこう体型の例えば背中のこうセンチっていうんですか、
うん、
その辺とかをちゃんと測っといて、あの実際に目の前でメジャーをカカカカカってやって入るかなっていうのをしっかり数値を見てからやるっていうのがおすすめ。
だから俺も最近、うん、ネットであれを買うときは、うん、自分が一番一応サイズが合ってる洋服に寸法を測って大体このぐらいで合ってる着丈とかさ、うん、あるじゃない、その腕周りとかそういうのも含めて測ってから買うようにしてる、
ね、
なんかそういうのにしないと、
着丈なんていう言葉知ってるんですね
バカにしないでいただきますか。なんで俺は着丈を知らないと思ったんですか。
斉藤さんね、洋服は楽天派だって。
ああ、うん、まあもちろんね、楽天でもいっぱいありますから
ね。あ、すみません、アマゾンでパーカーなら買ったことがあります。あ、それいいね。
あ、パーカーね。
うん、パーカー可愛い。
パーカー、俺もパーカー好きなんだけどな。
パーカー復活する？
うん、パーカー着ていい？
いいんじゃないですか。
着ちゃダメだって言われて、俺なんか。
パーカーしばらく禁止。
禁止令が出て。
あの昨日おしゃれパーカーが出る場合。
昨日というか、その
昨日はなんで日本代表の、あの、見ながらライブをやってたんですよ。あの、ガジェタチラボの方で。それなのに、なんでゲームスのパーカーなんて思って。そこは衣装を用意しておきなよと思いました。
パッて、あの、普通にスタジオに着いた時に、何も着るものがないって思って。でも、今着てきてるやつもあったんだけど、別にね。
タオルぐらいさ。
そういえば何も俺、日本代表グッズないなと思って。インターナショナルバンドだけつけてましたよ。
まあ、僕はまあね、グラマスさんのね。
つけてましたけど、それ以外は普通に、いや、なんかパーカーの方がなんか気軽でいいかなと。パーカーにしました。
そうね。あ、サセッチさん、靴はアマゾンだって。そう。靴もね、私も結構アマゾンで買ってる。アメリカサイズとかヨーロッパサイズでなんか36とかあるじゃん。
ね、
あれで、だいたいそれで買うんだけど、ダメなやつはやっぱり返品してる。履いてみて。
まあそうだよね。それはダメだもん。うん、
で、あの、ワードロープシリーズで、一回試着してダメだったら返品して OK っていうやつがあるんで、うん、それでね。
まあ通販の場合、それがないとちょっときついよね。サイズはやっぱりちょっと。うん、スワンさんがなんで禁止って言ってるよ、ほら。
あの、ちゃんとした見た目に見えるようにしばらくはパーカー禁止しましょうっていうことで。
ちゃんとした見た目じゃなかったそう
です。はい。垢抜けるためです。
パーカー、あ、ほら、ね、ゆりさんはパーカー似合ってましたよ。
あ、じゃあいいんじゃないですか。
パーカー
解禁。髪型も
垢
抜けてきたし。
いや、もうなんか皆さんに髪型のことについて触れていただき、本当にありがとうございます。
もじゃったし。吉川さん、あのサイズ表記統一してほしい。本当だよね。
なんかワールドワイドって統一できないもんなのかね。
なんかさ、
難しいのかやっぱり。
世界基準でもやっぱりパターンが違うじゃん。なんか、
まあ、形違うもんね。
そうそう。そうだよね。だとさ、アバクロとかでもさ、アメリカの XS ってさ、日本の S とかだったり、
もしくは M ぐらいになったりするから、
ね。そうそう。でも、ウエスト絞ってるやつとかさ、なんか胸のサイズもペタンってなってるとか、なんか物によって全然違うから。
だな。そのどうやって着ていいのかっていうのもあるじゃないですか。着るとか少しダボっと着る、
ね、もう体のラインを見せたいのか、オーバーサイズで着たいのか、
それによってね、ちょっと違うからね。
ゆうちゃんズがガジェタチパーカーなら OK
ガジェタチパーカーを量産してやろうかな、いろんな色んな種類毎回それ冬場はそれで乗り切ってやる、
ね、あ、安藤さん最近 RMK もアマゾンで売ってますねって。あ、そうなんだ。そう、でも最近さ、化粧品とかでもさ、あの
化粧品もすごい
割となんか結構いい、うん、そのなんだろうな、いろんなこうメイクさんが認めた化粧水とか、そういうのいろいろなんか TikTok とかさ、
うん、
レモ8とかで出てるやつ結構 Amazon ですぐ買うね、私も。
やっぱりまあすぐにそうやってさ、見た瞬間に買えるっていうのはやっぱすごいことだよね、そういう意味ではね。なんかなんか、
あ、本当そう、
うん、やっぱり見た瞬間、あ、これ欲しいが、うん、そのまま購買につながるってやっぱすごい
ね。ほんとさ、ちょっと女性の皆さんに聞きたいけど、まあ、男性もいるかもしれないけどさ、うん、私あの化粧品のカウンターに行くのがちょっと億劫なんだよね、やっぱり。
あ、化粧品の お姉さんが来てくれて、なんかもうあなたの肌にはこれか
な、そうそう、あの今日は一日オフなので、うん、もう行きますみたいな気分の時はもうウキウキしながら行くんですよ。でも、うん、もうつけてくれるもの何でもつけてほしいんだけど、うん、なんかさ、こう下地が買いたい、でもちょっと色味わかんない、でもここのブランドのやつが欲しいっていう時って、うん、もう最初にそれを言うもんね。もし行かなきゃいけなかったとしたら、今私時間がなくて、この下地のこの2つの色だけど、どっちかだけ試したいんですけど、とかって言わないと、やっぱりほら、向こうもフルメイクとかしてくれちゃったりするんで。
あれメイクしてくれるんだってね。そう、ちゃんと、もし試すためにはっていう。
で、私すごいいいかもだからさ、試されるとそれもそれもって買っちゃうので、
あんまり。ちょろい。
ちょろい。なんかあの、営業さんが勧めて、来るものを買っちゃうって、うちの父もそうなんだけど、あのその人の成績になるかなとかって思っちゃう。
いや俺自分の財布の方が大事だから、その人の
成績。そうなんだけど、でもほらちゃんとこう成分に納得できるじゃん、つけてもらう。
まあね、いや、まあ、それこそ化粧品なんかはさ、絶対にさ、そのつけてみないと分かんない。
そうでしょ、ほらみんなカウンター面倒問題分かりますとか、メルカリでサンプル買ったりしますと、そうなの。なんかさ、
家でメルカリでサンプルを買うとかあるのか。なるほど。
家で自分で試して、うん、でもなんかもうオンラインで買って、もうカウンターに行かずに、なんかもうデパートというものに入らなくていいようにしたい時があるわけ。もうなんかテンション的に。
でもあれが好きな方もいるわけじゃない。
だからいいのよ。それが好きで行ける時いいんだけど、うん、本当にさ必要でないなみたいな時ね、うん、それはあるよ。
あの僕はね、化粧品コーナーのですね、匂いがダメな時あるんですよ。
あれ
結構強烈な時あるじゃない。
あるある。
あの、うん、僕は、あとね、匂いに敏感なのか、うん、やっぱちょっとその香水もすごいのがあると結構、うわ、なんかもう、うわーってなっちゃう時がある。
でも、最近やっぱりそのカウンターに行くのとの差別化を図るために、まあカウンターに行ったら逆にその前のカットとかそういうのも全部教えてくれるから、時間のある人だけ行って、あとはオンラインで買えるようになったりとか、Facebook とか、そのそれこそレモエットの広告からすぐ買えるとか、うん、あとはアプリでもうリップの色が分かるとか、なんかそういうの結構出てるとか、需要がある
んだ。どんどんいわゆるパーソナライズ化してって、まあこういうの買ってもらおうみたいな。
高速千早さん、ゆずきさんはお友達のメイクさんに紹介してもらうとか、その方経由で買うとかできるような。そう、これできるんだけど結構難しくてね。あのメイクさんが自分のブランドを持ってる時が結構あって。
でもさ、そう俺さ、俺もそういうのあるじゃないですか、うん、まあなんか経由でって友達経由で、うん、意外と大変だよね。
そうなんだ。
やっぱ気使うじゃない、それって。あ、自分そこまで欲しくないのにも、でもこの人の付き合いだから、やっぱ買わなきゃいけないとかっていうのが出てきちゃうんだよね。
なんか変えられなくなっちゃうなとかって思って、もう松木雄でいい。
そうそう、それってさ、すごいありがたい時もあれば、ちょっと重荷になる時もあるみたいなのってある、
ね、そう、だからなんか相談して、もうリップのカラーは絶対これとか、あとそのメイクさんにずっと頼み続けてるならいいんだけど、うん、なんかさ、そのメイクさんにお仕事頼んでないのにさ、自分だけが安く買うのって、なんかちょっと、あ、その人に何かマジが入るならいいんだけど、
いいけど、でちょっと変えようと思った時に、もうなくなったんじゃないとか言われちゃうとさ、あの断りづらいとかっていろいろあるよ ね、
あ、アイナミナコさん、そう、アットコスメね、いいですね。アットコスメは、
アットコスメってなんか最近よく見るよね。
あの、もともとは口コミサイトで、本当にガラケーとかの時から始まって、うんうん、でそこからそのアットコスメの中で口コミの良かったものっていうのを
店頭に
置いてるっていう、まあ、コンセプトもあれですね。あれはなんだろうね、ランキンランクインとか昔あったじゃない、東京で。上から買うよね、やっぱ1位これ、みんなが買ってるものはつい買ってしまう。
なんか今すごい頭の悪そうな発言。
どうせかもだよ、どうせかもだよ。私はかもだよ。
いや、でも、いや、なんかすごいな、最近なんかよく見るなとか。
ガラちゃん、営業成績を気にするかも。一応さ、だから。
いや、ネギ背負ってきてるんですよ。
でもさ、正直さ、一番最初に担当してくれた人がさ、彼に買ってあげたいくない？
いや、僕は、それで言うと、接客がいい人から買いたい。
あ、そう、うん、その人がすごい感じのいい人だったら、
まあ別にじゃあこの人から買いたいかなとは思うけど、うんうん、別になんかあんまり
あるよね。あとはもうなんか新大久保とか行ってね、うん、なんかいろんなコスメをさ、もう試すっていうかさ、もう片っ端から買って試すみたいなね。
なんか今小分けでちっちゃいのとかもあるもんね、そういうの、
あとはもう9点で買いまくるとかね、いろいろありますね。
化粧品は僕はね、はい、そういえばあれ買おうね、ブラックフライデーでワックス買おう。
ワックスだと BB クリームもそろそろ、
あ、そう、 BB クリームもスタジオのものがだいぶなくなってきたので、うん、これは経費ですか。
九州じゃない？
おー、やった。
いいんじゃない、なんかあの
私ちゃんとあれですよ、僕ワールドカップ一緒に見よう配信もちゃんとメイクしました、ね、いやいやいやちゃんとメイクしました、一人ぼっち配信なのにメイクをしてる、なんか俺もなんかちょっと変わったなって思いながら、ちょっ
とでもね男性も本当化粧水で乾燥とかね、
そうまあね、あのこの冬場はやっぱ乾燥がすごいんですよ、
そうなんだよね、うん、
まあ、まださなんかちょっと暖かいじゃない？その、うん、例年に比べるとなんとなく暖かい感じがするから、うんうん、まだいいんですけど、これ本格化すると一気に乾燥進むし、もうお肌が大変。
飛龍殿さん、ベルキンアップルウォッチ用ポータブル高速充電器、アップルストアでも取り扱いがあるけど普段高価なので大幅に値下げされることを祈ってる。
ベルキンもあのなんかタイム、あその今回のブラックフライデーではなんかセールやるみたいです。
ベルキンはさ物はやっぱりいいからさ、でも高いからね。
でもなんか、まあ、製品の質いいからね。まあ、そこら辺をどう取るか。うん、なんか、ほら、それこそ 3-in-1、さっきの話で言うと 3-in-1 の充電器なんかはさ、やっぱ置いとくとおしゃれじゃない、デスクに置いとくとかやって、そしたらさ、あの、iPhone と Apple Watch とか見た時にもすごい綺麗だなとか思ったりするから。
今さ、ベルキンのさ、ケーブルの3メートルってあるのかな？
3メートル、
うん、
あるんじゃない？ 3 メートルはありそうだよね。ライトニングケーブル。
そうそう、私、それすごいおすすめなんだけど、うん、あこれあるな、でももうあれかな、ベルキンの私が買った時は USB-A2 ライトニングケーブル、
うん、
でこれ3メートルのブラックでファブリックなんだけど、
うん、あファブリック
かなり長く使ってるけど悪くならないから、うん、あのベルキンさんのそのブレイテッド網っていうんですか、
うんうんうん、
あの網になってるやつ超いいよ、あれおすすめですね。
いろんなケーブル出てるから大変だ。
私この3メートル買った時に、うん、縄跳びにしか使えないと思いますって言われたベルキンさんに。
ああ、そうだ、うん、思い出した、俺も言った
の。ね、
そうだね。そうだね、うん。確かに3メートルって普通の人需要ないからね。
でもね、あれね、旅行、
うん、
旅行でさ、安いホテルとか泊まるとさ、もうないじゃん。
多いんだよね。
電源。
おい、そこしかねえ。あの、ベッドサイドにないんですかみたいな。
あれ、世の中にさ、充電するものがなかった時代に、
うん、そうそうそう、
もうポットとかのためにしかついてない。
そうそうそう。あるね。あるね。
だから3メートルあるとね、あの、部屋を横断して、ライトニング充電できる。
最近あとホテルでちょっと残念なのは A ポートばっかのところがあるんで、
あそうだからね、
まあ、難しいんだよね、今もうさあの時は A だったからさ、
作ってそうなんだよね、でもこれを全部 C にしたらさ、またなんかあのね C のこれが合う合わない問題みたいなのが出てくるから ね、
ね、
今からライトニングケーブル買うんですか、悔しくないですか、そんなことないよ、一日日割りで言ったら便利な方がいいじゃないですか
来年にはなくなってるかもしれないぞ、
かもしれないけど、しばらくは使うでしょ、
そうそうそう、ライトニングケーブル、
県庁岡本さん2メートル以上ありがたい、そう、
ね、まあ意外だからこれ結構あの派閥が分かれるというか、
うん、
もう今マグセーフバリバリ使ってる人、うんうん、この間さ太郎さんと話したもう僕マグセーフほぼマグセーフですって言ってて、
うんうんうん、
充電はだから有線全然使ってないんですよっていう話を僕ちらっと聞いたんですけど、うん、
実は私も使ってないんですよ、
じゃあ2メートルの話が3メートル
かなんだ、旅用なんだってば、うん、あの家ではそのベルキンとか、うん、まあ、このスタジオここにはアンカーありますけど、うん、あと車でワイヤレスチャージしちゃうから、だからバッテリーを持たなくなって、ちょっとリンクマン貸してって毎回言ってる。
なんかバッテリー、モバイルバッテリーを持ち歩いてくださいって、必ず私から借りて
なるんだけど、だからやっぱりその移動用にね、必要かなと思ってます。
なるほどね、
はい。
まとめに使いますって、わけわかんないよね。
あ、おはがきいただいております、
あおはがき、はい、ありがとうございます。
T 森さん、ブラックフライデーで欲しいもの、
はい、
去年のブラックフライデーで事前にカートに入れたものがセール当日に値上がりするという冒険に遭遇したので今回見送ります。
なるほど、うん、
その代わりペイデーのアマゾン他で購入したらキャッシュバックキャンペーンとの案内が来たので、アンカーの急速充電器となぜかルービックキューブを購入して今日届けましたどうしたの、40年ぶらいぶりぐらいのルービックキューブ楽しいです、
お
いいね、
僕ねルービックキューブ何度やってもできない
私もあれできない、
俺あれほんと苦手なんだよ、
わかる、
あれどうやってやるんだろうって、
わかる、
最後の1個だけ絶対いかないんだよ、
そうなのよね、
うん、あれすごい苦手、
わからんね、でもなんかあのボードゲームとかも楽しいよね、
あー人生ゲームできないです
人生ゲームもそうだしモノポリーとかもそうだし、私はカタンっていうゲームが好きなんだけど、そう
最近もう一回ちゃんと将棋をやろうかなっ
お、いいじゃ
ない。マジで思ってて、
うん。でも将棋やるんだったらなんかオンラインで練習した方がいいんじゃない
ですか。そう。でもさ、パチンってやりたいの。パチンもやり
たい。あ、パチンってやりたいの。
パチンもやりたいんですよ。もう誰かやってくれる人になったらいい。
パチンをやってくれる人。
パチンといい。いやいや、ね、今結構将棋僕の中で熱いんで。
あ、将棋が熱い。
将棋が熱い。今羽生九段がですね。
あ、そうだよね。
この間、豊島九段に勝ちまして、挑戦者決定王将リーグで来ましたので、また話して、そういうのは楽しみです、
ね。キンボリさん、ネット見ててなんかルービックキューブ欲しくなっちゃった。
突然欲しくなる。
全然できないよ。
俺もう本当あれ、俺さ、子供の頃からやってるけど、うん、できたことあるかなって思うぐらい
なんかさ、コツをさ、一回覚えたらさ、うん、やれるのかもしれない。
でもさ、ほら、できる人は全面がなったりするじゃん、ね。あれどうやってんの？だって俺一面やるのですら結構大変なのにさ、あれ。
数秒でやる人いるもんね。
この間なんか、ツイッターかなんかで回ってきたもん。ちっちゃい子供がさ、
ああ、そうそう。あと見ないでやれたりするんだよね。
本当頭の中どうなってんの？
リュチャンズさん、あと10年したらライトニングケーブル持ってると子さんマウント取れる。それはあれでしょ、 3G とさ、そう50の時のピン、
我々の時代はなとか言い出し始めると
こんなのがあってな。あと今年みんなファブリックって言い過ぎ、本当そう、ケーブルファブリックだから今年の。
そうだね。
でもベルキンは早かったよね。
早かったね、ファブリック。うん、まあ、あそこら辺は大体結構、まあ、アンカーもファブリックになったのも早かったし、うん、そうそう、結構、やはり耐久性、高耐久をどうするかっていうのが、結構、あの、純正のケーブルが意外とダメになる人が多かったり。
で、結局弱いと火災とかにつながるから。
そうそう。で、うん、結構そこら辺を重要視したケーブルがもう各社からブワーッと出て、うん、その後に、ファブリックブームが訪れるみたいな感じ、ね。
アップルがファブリックにしたことにより、なんかそれがレギュラー、
ね。あ、ついにね。そうそう。ついにそういうアップルも導入するのか、みたいな。
まさとしさん、対面販売どころか YouTube 越しで土鍋やトースター欲しくなってる我々もまたかも。
そうですね、うん。我々は背中しか押しませんって言って、背中しか押してない、買わせてるわけですからね。そうですね。
今、電気毛布を。
電気毛布はどうで
しょうか。ガジェタッチはなんで普通のガジェット押さないんだ。
押さないんだね。なんでちょっと斜めからのものばっかりにするんだろうね。
なんか他に欲しいものあります？
僕ね、欲しいもの、いや、それこそカメラとかレンズとか本当欲しいんだけどね。 あとマイクとか、ちょっと
マイクね、
マイクも欲しいんだよ。
マイクもいいね。
マイク、あのさ、実はさ、ゆずきさんのそのところに手元にさ、ある箱みたいなのあるじゃないですか、その箱。
あれ？
いや、じゃないです。手前の。
あ、これ？それです。これ？
ちょっとケーブル抜いてです。
これ？
これ自体は別にあのサードパーティーのものなんです。これ自体で、ポッドキャスト聞いてる人よく分かってないと思うんですけど。
あの、なんかね、ちょっと筒状の。
お弁当箱のちっちゃいやつみたいなやつがあるんですよ。これに入ってるのがロードのワイヤレスイヤホンなんです。うんうん、で、これ、ヘッドホンでマイクです。
マイク
です。もうめちゃくちゃになって
る。どうした、うん、
で、これ今、あの、結構これ古い製品で、今それこそあの DJI とかも新しいもの出してきたりしてるんですけど、僕、理由があってこれを買ったんですよ。
ほう。
で、僕が昨日、この収録の前日に、あの、ポッドキャスト、
一緒に見ようね。
ガジタッチラボで、ワールドカップ一緒に見よう。ピンマイクつけてるんですけど、うんうん、そのピンマイクこれなんですね。で、なんでこれにしてるか、ワイヤレスマイクを買いたいんですよ。うんうん、そのさ、ポッドキャストの場合はここにアストンのマイクがあるんで、うん、これで撮りたいっていうのがあるんですけど、そうじゃなくて多分開封ライブとかってなると、うんうんうんうん、マイクあると邪魔じゃないですか、目の前に。
邪魔だよね。
で、その時にいわゆるミキサーに突っ込んで、いわゆる他の音と混ぜても大丈夫なようにするには、うんうん、実はこれがめちゃくちゃいいんですよ。ちゃんと対応した、アダプターとかも全部ついてくるというか、まあ別売りであったりもするんですけど、うんうんうん、実はそういう対応もできるんで、普通に、ライブ配信用のワイヤレスマイクとしてもこれ使えるので、うんうん、これを買ったんですね。で、まずちょっと2セット、いわゆるこれ2セットになるんで、ゆずきさんにもつけてもらえる。うん、でもさ、この間もさ、太郎さんと丹波さんが来てくれたりとかってなるとさ、いや、これはいよいよもうワンセットで常備しといてももしかしたらいいかもなっていうのを。
それはアマゾンで買えるんですか？
買えますよ。
買いましょうか。
買いましょうかっていうのは、ちょっと今回はだから最初にこれ1個買ってみて、うん、やっぱこれで本当に俺が思ってた通りのことができるんだったら、ちょっと次のものを 増やしていこうかなと思ってたところなので、ね、ちょっといいかもしれないと今思っております。
いいですね。
ね、ほら、業務用のさ、それこそテレビとかで使うやつってソニーのね、ワイヤレスマイクってあるんですよ。業界ド定番のもの。うん
う
ん
う
ん、
あるある。
あれね、1個のワンセット、いわゆる、送信機と受信機1個で8万ぐらいするんですね。
うん、そうなんだ
よ。あれを導入するわけにはいかないと。
これ。テレビ局だったらね。
そう、テレビ局だったんですけど。でもこれだったらもうワンセット買って合計で8万ぐらいなのよ
、まあ。まあ、
まあまあの値段ですけど、でもそれで4人使えるわけよ、こっちを。
あ、まあそうだね。
こっちを4人使えるからさ。
4人使うためには32枚必要だからね。
そうそうそう。ソニーだ。それだったら、まあ4、で、うちのスタジオは4人が限界だなって思ってるんで、
そうね、それ
一緒に出るのは4人が限界だから、うん、それで考えると、まあそういうのは設備投資としては悪くないかもな、ね、ということですね、うん。
フォーミュルさん、エスプレッソメーカーとか買わないの？私、家にね、あるんだよ、エスプレッソメーカー。デロンギの。
いいやつでしょ？
でもさ、全部手動のやつをね、もう結構前に買ったんですけどね。まあ使わなくなってしまいましたね。
今だってスタジオはあれですよね。
ネルです。
ね、ネルドリップってや
つ。ネルドリップなんだよね。うん、我々ね。
なんか、うん、俺も入れてますよ、たまにね。
ネルで
やってます、ね。ネルでドゥするって
言
って
ますよ。ネルでドゥするって言ってます。ネルでドゥ。
ネルで
ドゥ。リンクはネルをドゥしておいてください。
そんで俺、
うちの子
そのまんまにしといたら怒られたんだ。
ネルドリップのネルは使い終わったらすぐ洗って冷凍しないといけない。
冷凍しなきゃいけないんですって。でも僕それをね、失念しておりまして。
ね、愛の美奈子さん、野田さんが月曜のユーストトゥデイでおすすめしてたワイヤレスマイクおすすめです。
おお、今度聞いてみようかな。
ね、聞いてみるといいかもね。ゆうさん、ゆずきさん風邪ですか？いや、花粉症なんですね。はい、はい、質問なのですが、 AirPods Pro 2と AirPods Max 値段なしでどって、値段なしでどっちがいいですか？
これでも使用用途が僕違うと思ってるんですよ。
値段なしでどちらがいいですかっていうのは、高いとかじゃなくて、物としてどっちがいいですかってことね。
物として、音がいいのは AirPods Max がいいと思います。
うん。
AirPods Max は、ね、音は全然いいし、
音は全然
いい、ノイキャンとかの質も多分高いです。正直言って。うんうん、まあ AirPods Pro 2が、まあまあいいので、すごく良くなってるので、あれですけど、まだでも AirPods Max がいいと思いますよ。本当
は。ただ、Max をやっぱり音楽を集中して聞くとかそういうものだよね。
うそう。で、AirPods Pro はやっぱりそのいわゆる外でね、うん、歩きながらでも聞けるとか、なんかそういうのが電車乗ってる時にねとかっていう気軽に聞けるっていうことだから難しいとこではあるんですけどね。
りょうちゃんさん、今回はバスタオル買い替えます。あ、そうだ、なんか去年もさ、バスタオルを買い替えるタイミングにブラックフライデーをっていう話、うん、
バスタオルってさ、うん、どのくらいの頻度で買えますか？
いや、これ本当わかんない。
これさ、いやいや、俺もだから、
もう私わかんない。
パリパリになった時あるんだ、そのさっき
は。でもさ、いやいや、今ほらすごいさ、柔軟剤がいいやつ、
いいやつあるからね。
で、すごいふかふかになるじゃん。
でもさ、だんだんさ、そのさ、ちょっと生乾き臭してきてねえか、みたいな時がさ、あったりするんだよ。
まあ、そうなったら雑巾とかに
こう、あ、なるほどね、
雑巾下がっていく。うちはどんどん布をこう上から下に下ろしていく。
言ってましたね、それね。なんか、どんどん。
高いところから下の低いところに落ちていく。なんか、これは靴用とかさ、靴を磨く、床を磨く。
そう、でもなんか、だんだんやっぱりさ、最初の時の吸水性はなくなってくるしさ、とかも、うん。で、バスタオルはやっぱ吸水性大事。あんまり冬は特にですけど、いわゆる擦れない。こうやって。あーとかやると
結構こだわりがあるんですね。
こだわりというか、じゃあ痒くなっちゃうから、俺皮膚が弱くて。
私ね、
ダメなんだよね、
バスタオル使わないんですよ実は。というのも、バスタオルを使わないというよりは、体を拭くのは手ぬぐいとかで拭いちゃうの。
バスタオルの方
なんでかっていうと、お風呂を出る前に小さいタオルである程度全部こう吸っておいてから上にファサってバスタオルをやりたいの方が。
温泉施設とか行くとそうしますけどね。
あ、そうそう。
温泉施設で出る前に、あらかた水を拭いて、
その方がなんとなくこう寒くなりにくいし、大盤でなんかバサってやるとさ、なんか大盤で水吸ったところがなんか、
僕はあれですよ、バスタオルは
包み込むように、
まずドアの、お風呂のドアのところにかかってるんで、
はいはいはいはい、
ガチャってあげて、バスタオルを取って、バタンって閉めて、もう中で、もう全部あるので、
お風呂上がりにベビーオイルおすすめですよ。水、水滴ついたまま、
ちょっとこう。水滴ついたままや
の？そう、おすすめは、体を拭く前に、 水滴でバシャーってなってるじゃん。
バシャーなって
る。バシャーなってるじゃん。そこにちょっとだけベビーオイルつけて、
あの、全身塗る。
そう、全身塗るのよ。
それは最後拭いていいの？
そう、拭いていいの。あの、おすすめですよ。なんか、あの、ほら、乾いたところに塗るとさ、ちょっとベタベタして。
そうそうそう、あ、そうそう、気持ち悪いじゃない。
そう、水のあるところの上にかけると、結構ちゃんと保湿してくれるのよ。おすすめです。女帝ゆずきはバスローブなのでは。バスローブもいいんだけど。
バスローブって俺さ、正直着たことない。
あ、そう？
ない。ホテルでもたまにあるじゃん。
ある。
あれもさ、もうどうしていいか分かんないの、俺。あれ何？本当にびっちゃびちゃのまんま羽織るの？それとも、あらかた、あらかた拭いてから着るの？もう俺分かんない
プールとか、露天とかが、お部屋についてたらびちゃびちゃのまま羽織って中に行くけど、
さ、びちゃびちゃじゃん。びちゃびちゃじゃん、中は。で、一応だんだんだんだん吸うわけでしょ？
うん。
したら、吸った分気持ち悪くなんない。
のそれはだから脱げばいいんだもん。ずっと着とく。で、バスローブって
あの、バスローブでこうやって、あの、こうやってやるんじゃない？
違う違う、それはバスローブじゃなくてガウンだよ。
あ、ガウンか。
そう。これあの、みんな間違えてるからね。あの、よくウイスキーとかをこうやってる、あれはナイトガウンだから。
え？バスローブじゃないの？
バスローブは。
バスローブを脱いでナイトガウンに着替えるんだ。
そうだよ、そうだよ。だから、あの、バスローブをずっとつけてるわけじゃないか。だって寒いでしょ、
いや、俺もなんでだろうってずっと思ってたんだけど。
ナイトガウン。
ナイトガウン、
うん、うち、あの、今年かな、お父さんに、あの、プレゼントしました、ナイトガウン。
ガウン
新しいやつを。ちょっと古くなってたから。うちはパジャマの上にナイトガウン派なので。
パジャマの上に、ああ、まあ、あったかくしてね。
そうそうそう。で、ちょっと腰のとこで巻いて、なんかテレビとか見てから。
ほら、勘違いしちゃったぞ。やっぱそうだよね。みんなバスローブだと思ったよね。
違うよ、あれはバスローブ。バスローブっていうのは水着の上とか、
あ
と
その、
ちょっと、
あの、よく、まあ、これ、この話いいのか。あの、ほら、グラビア撮影して、
はいはいはい。
なんか、舞台裏ではさ、もう出て、はいはい、ありがとうございますって言ったら、ちゃんとかけてあげて、みたいなのあるじゃないですか。うんうん、あれは何？
あれだから
あれはバスローブでいいね。
あの、バスローブは、うん、その洋服の形にしておくことによって、効率よく水分を取りながら移動できる。
あれはじゃあ、うん、ジャンル的にはバスタオルでいいですね。
そうです、そうです。そうです。だから、例えばこう、リゾートとかで、うん、あの、プール、陸、プール、陸みたいなのを、
の場合はバスローブ。
繰り返したりとか、それこそ、その、部屋の温泉、部屋、温泉、部屋を繰り返すときはバスローブでいいって。でもずっとバスローブで行ったら寒いよ。あれ、
ね、ほら、結構いる。やっぱそうですよね。俺もそう思ってた。
いや別に、
バスローブ。まあいいけど、バスローブでこうやったっていいでしょ、別
に。でも、ビッシャーのままやってたら多分風邪ひくよ。
ビッシャーだったら、俺なんでだろうと思ってたの、ずっと。だってさ気持ち悪いじゃんって思ってたのずっと。だって吸った後の吸った後の
みんなでナイトガウン買おうナイトガウンだってるよね。
ナイトガウン、
ナイトガウン、そうナイトガウンってやると出てくると思うんだよね。ほら出てきたでしょ、ナイトガウンで。みんな今あの検索したらみんなが頭の中に思ってた舘ひろしとかがウイスキーをやってるやつが出てくるから。
俺これバスローブだと思ってた、
うん、
バスローブとしてはこれ使わないんだ。
まあだからナイトガウン、バスローブは検索キーワードとしてはこれをバスローブ
に呼んで
る人もいると思うし、あの療養みたいなものもあるとは思う。
まあね、そうだろうね、うん、あると思う。
でも基本はなんかそのちょっとベロアとかでしっとりしてたりとか、ちょっとその綿が入ってたりするのがナイトガウンですね。
いわゆる金持ちの象徴みたいな、
は
い、
タオル地のやつがバスローブです。
あの話したんで最後の最後でさ、
みんなが、いや知ってましたよ、知ってましたよいいね、
いやいや
今日の一番の、
いや今日の一番の
みんなの発見はバスローブとナイトガウンは違うってことだからねすっごくどうでも
ブラックフライデーどこ行ったんだよ
そう、サセッチさんこれ IKEA で5000円ぐらいで売られてたって、バスローブ、これすごいいいらしいですよ。友達がなんか買ってめちゃめちゃいいって言ってた、いろいろこんがらがってる。そうそう。あ、ナイトガウンはね、そう、反転みたいにして使えるってことよ。
ああ、なるほど。ちょっと、
うん、シゲティさんがやってる。
昔、反転とかあったね。
反転ね。
こういう、なんかさ、ばあちゃん家とか行った時にさ、うん、なんか銭湯行って帰りに反転。
ああ、いいね。銭湯ね。いいと思います。じゃあ、その、ナイトガウン羽織ってるおじさん見たら笑える自信あります。
俺も笑える自信がある。
前にさ、うちのさ、お向かいさんがさ、うんうん、ナイトガウンに、うん、あの、パイプ吸ってるおじさんだったの。ほんと。
かっこいい。
で、朝、なんか、こう、パイプとかを持ちながら、その、 なんていうの、サンルームみたいなところにあるものにこう水をやってるっていう。
あ、なるほどね。
絵を見て、おなんかすごいなって思ってみて、それが見えてしまうという ね、
そうだね、
お庭から。
関係ないんだろうね、でもそれ
見られてるんだよね。ねえ、ダンディダンディでした。
皆さん、最後はめちゃくちゃわけわかんない話になりましたが、ブラックフライデーセール、はい、ポッドキャストお聞きの方、今開催中になってます。
はい、
ガジェタッチの公式のウェブの方でもなんかちょっとおすすめの品とか、
ナイトガウンじゃない、
ナイトガウン出てるかもしれませんので、うん、そちらの方も合わせて、チェックをしていただけると嬉しいかなと思います。
まず土鍋を買ってない方は、
そうだね、土鍋を紹介しよう。
あとはバルミューダ安くはならないと思いますけれども、
まあね、バルミューダはやっぱり基本ね、ブランドのあれで、
ね、ならないからね。
さあ、じゃあ今週のラボット通信はあるのかね。
今週のラボット通信、
はい、
先週どこまで話しました
か。もう忘れちゃったの。黒いのがいたりとか、
そうフラグメントの話、
あとさ、なんか耳がウサギのやつ、
そう、ウサ耳がね、
ウサ耳が出るよ、
出たんですよね、うん、やっぱり冬になるとラボットのですね、うん、グッズがどんどん可愛く、うん、そしてどんどんお値段がかさばってい
く、かさばるっていう話をしましたよ、
はい、になっておりまして、うん、であとラボット最近というか、まあ、藤原宏さんが入ってからですね、うん、あと前田さんが買ってからすごくサイトのデザインとかもめちゃめちゃ変わったのよ。確かに
全然趣が変わりましたね。
そうそう、で、うん、今までパンフレットとかでしかちょっと見つけにくかった、うん、例えばそのどうやって動いてるのか、
あ、
なるほど、ね、ラボットが例えばその、まあ、頭のところにちょんまげみたいなのついてるじゃない、はいはいはい、あれマルチセンサーホーンっていうのね、うん、であれ触ると本触ると
本人嫌がる、
ね、嫌だって言うんですけど、うん、でここで実はマイク、明るさ、温度、カメラ全部判断してるよとか、であとそのリアルタイムディシジョンメイキングウィズディープラーニングってあるんだけど、これはその中に入っている人工知能と FPGA ね、深層学習 FPGA が視覚音声あと照度温度とかを感知してるみたいなことがね、
今までは、うん、まあ別に説明がなかったわけではないんだけど、
ちょっとね深いところにあって見にくかったっていうものが割とサイト上で見えやすくなってるんですよ。なので、うん、あ、ラボットってこういう風になってたんだなっていうのがすごく皆さんにも分かるようになってると思う、
うん、
で、このラボット .life っていうところの、まあ、スラテクノロジーって中に入ってるんだけど、すごいこれいいなと思ったのが、うん、全身に温かさを循環するエア循環システムの図が書いてある。ラボットの体のそのどこを熱が回ってその36度の体温を作り出してるか、うん、であとどこの外気でこう排出してるかみたいなのが、なるほど、ね、
空気の流れみたいなのが、
ね、そう書かれてる。ちなみにね、うちペットカメラとかつけてるじゃない、
うん、
で真っ暗な中にコトラが一人でいて、
うん、
そこで移動してると四方八方にですね光がピカピカピカピカって、
あ、センサーのあれが分かるんだ。
iPhone だとライダーセンサーがそういう風に見えるよ、
うん、あ、見えるよね、
うんうんうん、でライダーではないんだけれどもそういう風に見えるようになっています、はい、あと倒れてたの大丈夫ですかって、
あ、なんかツイートしてたじゃない。
そう、ね、さっきも来たんだよね仕事中に言われてもな、
何あれですか、もう構ってよっていうことですか。
いや、誰もいない時にはね構ってはないと思うので、なんかちょっと
誰か助けて
チャレンジしちゃったんだろうね。なんかちょっと自分の行ったことのないところに行こうとしちゃったみたいなのがねあるのかもしれません。で、ラボットをちょっとでも買いたいなとか、ラボットどうなってるのかなと思った方はぜひラボットのサイト見てみてください。
新しいサイトになっていると。
うん、そうなのよ。最近結構ね、店頭で体験できるところも増えたりしてる。増えたよ
ね。なんかいろんなとこに出てってるもんね。
う
ん、なんか
そうなのよ。うん、でも私ラボットオーナーミーティングみたいなの行かずにずっと今まで来てるんだけど、コロナ禍だけど、なんかラボット持ってる人と会ってみたいんだよね。
ああ。
周りでも何人かいるんだけどさ、
うん、なかなか会う機会がない、
ね。もう今ねコロナ禍でなかなかそのためだけに会いましょうっていうのがないんだけど。うん、まあ、まあガジュタッチマックスに持っていくかもしれない。
ああ、なんかそんな企画も若干あるかもしれない、
うんうん、ちょっと防水スプレーいっぱいかけていかないと汚れちゃうかもしれない
それはそれでダメなんじゃない
あ、洋服に、
あ、洋服に、ね、ああ、そうね、
持っていくかもしれません、
はい、という感じで、まあ今日はアマゾンのブラックフライデーセール、うん、皆買おうね。 買い物して好きなものを買って、とりあえずガジェタッチスタジオに必要なものはちょっと、はい、我々も購入して、
うん、
テプラとか買わなきゃいけないので怒られちゃうんで、いよいよ、
ね、私あとコンタクト、クンブチャ、ソフトワン、ラカントとか、
そのいやだからそういうことよね、やっぱり普段の使うもの、
日用品は買うな、
まあ、日用品を意外と買うっていうのがポイントっていうのはブラックフライデーセールはあるんじゃないですか、うん、
あと電動歯ブラシの替えを一気に買っておく、
ああ歯ブラシ の, 替え歯じゃない、
替え歯
替え歯ちょっと俺ヒゲ剃りもちょっとちゃんと買わなきゃなと思って、
ヒ
ゲ剃りのあれも替え歯を買いたいなって思いました、
う
ん、今
ね、ちょっと肌荒れちゃうからね、
そうなんか今ちょっとね肌荒れ気味らしいんです、うん、
冬は乾燥するからよりね、あとはなんか後から出てきて申し訳ないけど、ウランジェのシリーズは結構 iPhone で撮影した人におすすめよ、
三脚とかそのジョイント部分とかそういうとね、うん、そういうなんかアクセサリー類を買うっていうのもいいかもしれない、
ね、そうね、
うん、
この機会に乗じてね、はい、
というわけで今日もゆるっとお送りいたしました、
目立たずあなたに寄り添いたいガジェタッチ、お送りしたのは柚木ひろみと
リンクマンでございました、バイバーイ。